いや、それでは、新しい酒は新しい皮袋に頂戴しまして、説教を山本先生に来ていただきます。
もうだいぶ前になりますか、もう30年ぐらい前になりますか、札幌にいましたときに、私は腸閉塞というのを患いまして、そしてもう手術寸前というところでですね、なってたことを思い出しまして、その時に教会の人がその次々とその病気にかかるんです。そしてまあご婦人がですね、教会に逃げ込むようにして、離婚をしてですね、そして相談に来られた。で、一生懸命教会に来られた方も家庭が大変なことになる。病気になる人、離婚する人、で私もなんかもう嫌いなんだっていうような、そういう状況の中でですね、ある方が、先生、お祓いしてもらったらどうですか言われたことあるんで、お祓いしてもらえ、もうこれ呪われてんじゃないですか、お祓いしてもらえなさいって真顔でおっしゃったことがありまして、その時に一人の、障害を持つ女性がですね、杖をついて私のところに来てくれました。見舞いに来てくれた。こうおっしゃるんですね、とても嬉しいですっていうんです。私はとても嬉しい。何がもう、わしが女腹もんもんになってるのに何が嬉しいんだって言ったら、いや先生はいつも助けようとして、一生懸命あげようとして、人のためにこんなことしてあんなことしてるってやってるけども、先生が何もできなくてもう唸ってる姿を見せ、わし安心するんだってありがとうって嬉しいって言われて、ああそういうこともあるのかと思い出したんですが、私たちの教会でもどういうわけか次々とこう病気の人が出てくる、どういうわけなと思ったりして、ですから笑いしてもらえというこのそういう気持ちもわからんでもないわけです。この前幽霊のお話お笑いしたから、その悪霊がここへ来てんじゃんとか言って、面白いことをおっしゃる方もおられましたけど、いずれにしてもですね、神様が私たちと共にいてくださるのは、そういうこう悲しいことがなくなるってことではないと思うんですね。それは人生どんなことがあっても、誰にでもやっぱりそういった悲しみっていうものはやってくるものです。でその時に神様が共にいるということが本当に大事になってくると思うのであります。今週から1週間イースターまで受難週という、受難節の中でもこの1週間を受難週としてですね、特に覚える週となっています。それはキリストが律法学者やファリサイ人ユダヤ人たちに捕らえられて、そしてその罪状は罪人の頭とされ、十字架につけられ死んでいった。我が神、我が神、どうしてお見捨てになるんですかと、今日その口読文でお読みしましたけれども、主がどこ行ってるのか言うても全然答えてくれないという、その寂しさの中でその生涯を閉じられた。そして3日目に復活されたという、その1週間であります。ですからこの1週間は特に主のご受難を覚えて、私たちも自分たちも何らかの痛みを共有したいという期間がこの受難週であります。それはイエス様が苦しまれたからということばかりでなくて、その苦しみは他でもない 私のためなんだ、私の罪のために、言われのない主が十字架にお付きになってそれを忍ばれたんだ、そして私が受けている今経験している苦しみはその主のご受難につながるものなんだ、決して主のご受難と無縁じゃないんだ、そしてその主のご受難と比べればそれは何ほどのものでもないじゃないか、むしろその主の苦しみにつながる痛みを共有するということを喜びとしたいというのがこの受難週の期間であります。私たちはルカの福音書を今学んでいますが、先週は徴税人レビにとってですね、イエスと出会ったということはそれは全く驚くべき大きな人生の大転換であった。レビはイエス様が自分のところに来てくれた、人々から罪人だ、徴税人だ、資格のないものだ、国民の裏切り者だとそう言って陰口を叩かれ、そして嫌な目を見ていたその人がイエスの方から近づいてきて、おい友達になろうや、私についてきなさいと声をかけられた。でこのイエスとの出会いの中で彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従った、そしてイエスのために盛大な宴会を催したというものでありました。彼は仲間の徴税人や罪人とされる人たちを呼んでイエスと一緒に宴会をした、そして飲んだり食ったりしたんだ、その中心にイエス様がおられたということであります。それが先週の記事でした。で今日の聖書の箇所を見ますと、そういったものとは今度逆にですね、この人々がイエスに言ったヨハネの弟子たちはたびたび断食し祈りをし、ファリサイ派の弟子たちも同じようにしています。しかしあなたの弟子たちは飲んだり食べたりしていますと、この非常にですね、あのヨハネの弟子たちはファリサイ人や律法学者たち、いわば宗教の熱心な真面目な信徒たちが断食しているではないですか、そして祈りをしているじゃないですか、その時にあなたの弟子たちは飲んだり食ったりしている、こう言って、これは素直な疑問ですよね。祈祷会をしている時にね、こっちで食べたり飲んだりしてとんでもないということでしょうか。で昔はですね、私たちの、まあ、教会でもこの受難週というのには受難節にはあれもしないこれもしないってよく言ってたもんです。よく言ってましたよ、あれもしないこれもしない、だからコーヒーを飲まないとかね、タクシーに乗らないとかね、先週は浅田さんの結婚式がありましたけど、結婚式はとんでもない受難週に結婚式が、そういうふうにこうみんな真面目な人は、不真面目な人は浅田さん不真面目っちゃうわけじゃないからつまずかないんでね、これそういうふうな雰囲気がやっぱり真面目なところにありますわ。 真面目っていうのね。でこれに限らずですよ、真面目な人っていうのはそうじゃないですか、辛抱したり。で不真面目な人っては結構いい加減っていうか、まあいいじゃないか、いいじゃないか、まあダイエットなんて言っても明日からしようなんて、今日はええやろ、そういった私もだんだんだんだん太ってきてる。なかなか難しい、ね、でイエスの弟子たちは飲んだり食ったりしている、大酒飲みなんだ、なっちこっちゃというふうな非難を浴びたんですね。それに対してイエスは、花婿が一緒にいるのに婚礼の客に断食させることがあなた方にできようかと問い返しています。ここで花婿っていうのは何なのか、花婿っていうのは主イエスのことだった。そして客はイエスに従う罪人たちのことです。宴会を催し客を招いているのは朝廷人のレビであり、客の中心はイエスですが、ここではですね、花婿の主イエスが主人公であり、客は従う弟子たちでしょう。レビが宴会を催しているのですが、その根本原因は花婿が共にいるっていうことなんです。宴会の主役は、すなわち主イエスが共にいてくださるという大きな喜びが先行しているんです。あらゆるものを投げ捨てるって言ってですね、あらゆるものを投げ捨てるって言ったらすごく偉い人のように聞こえるけども、あらゆるものを投げ捨てるっていうのには原因があるんですよ。皆さん、あらゆるものを投げ捨てても惜しくないものがこのレビにあったからそうするんです。こういうのあらゆるものを捨てないとイエス様の弟子になれないとはしんどくてできないけども、イエス様の弟子になることによってあらゆるものを投げ捨てる。もう若い頃私思いましたね。ある人がですね、あの高校生でしたけども、感動してですね、泣くんですよね、礼拝。自分が本当にダメだった自分がイエス様によって新しくされたっていうことで泣くんですよ、高校生が。そしてね、献金の時だね、財布をね、ジャーッと、まあジャーッと言ったって50円ぐらいしか入ってないジャーッとしてる姿を見てね、私はね、ものを投げ捨てる、これはね羨ましいと思った。あらゆるものを投げ捨てるほどの大きな喜びを持っているということで、それはイエス様が共にいるからなんです。イエス様が来てくださったっていう現実なんです。そしてイエス様が例え話でですね、誰も新しい服から布切れを破り取って古い服に継ぎ当てはしない、そんなことしたら古い切れも破れてしまうし、新しいのも破れてしまう、また新しいぶどう酒を古い皮袋には入れたりはしない、新しい酒を古い皮袋入れたら、そしたら袋が破れてしまう、だから新しい酒も古い皮袋もダメになっちゃう、だから新しい酒は新しい皮袋に入れるんだとイエス様はおっしゃったんです。言うまでもなくですね、新しい布切れ、新しいぶどう酒っていうのはイエス様のことなんです。イエス様が来てくださったという現実です。このことはレビにとってそれは古いことではなくて新しい喜びなんです。新しい現実なんです。全く予期しない人生の大転換でした。それは 良くしていこう、みんなに合わせていこう、努力しようというふうなもんではない。それはまさに新しい皮袋というのは革新と書くよね。革新なんですよ。開業じゃないんだ、新しくなるんです。レイはイエスのために大宴会を開いたんです。そして罪人と言われる仲間を呼んで婚礼の席のように飲みや歌への大騒ぎになったかもしれません。それは私たちがイエス様を自分の中にお迎えした、いやイエス様が私と来てくださったっていうのは、それは大きな出来事なんだ。イエス様をお迎えしているのに何にも変わらない、それはちょっとおかしいんだ。イエス様がお迎え来てくださったっていうことの中でですね、それは大転換をするはずなんだ。その時ですね、ファリサイ派の人たちはこの様子を見て批判したんですよね。なんで飲んだり食べたりしてんだ、断食をすべきではないかと言ったんです。この当時ですね、ファリサイ派の人とかあるいはヨハネの指導者っていうのは宗教的な意味でのですね、この地方を支配する人たち、罪人たちはそのファリサイ派のところには及びじゃないというか、そういう人種とは全く違う世界に生きていた人たちで、イエス様はその罪人たちと一緒に飲んだり食ったりしたんだ。もしイエス様がここでですね、そうやな、やっぱりお前たちと同じようにその宴会をやめて、はい断食をしましょうと言ったら、きっとイエス様は高く評価されたと思う。そして罪人たちはどうだったかというと、寂しく思ったと思う。昔こんな話があります。北海道ですね、開拓の時にものすごくアイヌの人たちがクリスチャンになったんです。もう7割ぐらいがアイヌの人たちは聖公会の信者になりました。データとしてね、たくさんなったんです。ところがですね、そこを伝道していた宣教師さんがいた。で、宣教師さんが北海道を開拓する中でものすごく苦労してアイヌに伝道していたんですけれども、その宣教師さんが黒田さんという知事に呼ばれたんです、昼食会に。そしていそいそと出かけていくんです。いそいそと出かけていくんですけども、その知事さんに評価された。知事さんっていうのは沖縄の人た、沖縄じゃない、アイヌの人たちにとってはもう向こう側におる、自分たちをやっつける人なんです。自分たちの土地や建物やみんなもう人権のあらゆるものを奪っていたのが北海道の和人たちであった。そしてその一番の統領がその北海道知事の黒田だった。その黒田さんに呼ばれていそいそ出かけていったその宣教師さんのことを知ってですね、次々とそれからその昼食会を境にして聖公会の信者さんであったアイヌの人たちがスーッと水が引くようにクリスチャンで亡くなったっていう歴史があるそうです。単なる昼食会なんですけども、どうするか、アイヌの人たちと一緒に昼食をしていた人がアイヌの人たちを少し置いてその知事さんと食事会に行って、そしてアイヌの人たちが 北海道の山奥に追いやられることを応援したっていうか、それでよしとした。それがアイヌの人たちにすっごく大きなショックだった、うん、イエス様はここでこのファリサイ派の人たちやヨハネの人たちのことを批判したんじゃなくて、彼らがレビたちを非難しているときに、イエス様はあえてその宴会で一緒になってお酒を飲み、そして歌を歌い、食を共にして非難をに甘んじた。そのことによってレビは自分の人生が大転換したんだ。イエス様は99匹を野原に置いても1匹を助けに行くと言われた。その例えはまさにこのことなんだ。1匹を探すためにイエス様ご自身が罪人となった。このね、罪人となるっていうこと、例えばね、幼稚園なんかでも保育園でもそうですけども、初めて来た子供って、お母さんの手を離れて初めて来た時にガーッガーって泣くじゃないですか。お母ちゃんお母ちゃんってね、泣きますよね。だからそれは泣く子は健康なんです。ところがお母さんにしてみたらね、泣くはずないい子なのにどうして私から離れてかわいそうにと、一日泣いてんじゃないかって心配で心配でたまらないんです。お母さんの顔を見ている間中泣いてるんです。でお母さんいなくなったらまた泣くのはやんだりするんですけどね。その泣いている時にですね、私ある時に泣いている子を先生がもう困り果てているのに、それでその子ちょっと僕のところよこせって言って、やんやんやんやん泣いてるんです。それでその顔をですね、このおっさんなんやっちゅう顔してはぁー泣いてるから、それで私その子のと顔を合わせてですね、その子よりも大きな声で泣いてやったんです。うわーって泣いたんで、一緒になって。そうすると恥ずかしいような顔してね、その子が。私を哀れむような顔して、うちの顔して、泣きやんで、私と仲間になったことを覚えてます。犯罪者になる。共犯者になる。そのことによって、その人が本当に新しい人生を始める。上から説教するんじゃないんです。脅すんでもないんです。共犯者になられたんです、イエス様は。そのイエス様が私のところに来てくださったっていうことが、大宴会を催す、あらゆるものを捨ててもええと思うほどのその根拠なんです。受難週の根拠っていうのは、何にも辛いことをしましょう、辛抱しましょうじゃないんです。イエス様が私のところに来てくださったよ、この悲しいこの現実、お祓いしてもらわなきゃならないような本当に持っていきようのない辛いこと、それをイエス様がそれより先に非難の対象になってくださっている。それがこの受難週なんです。イエス様が私のことを忍んでくれた。だから私はこんな一緒に辛いことを忍びましょうっていうのが、この受難週の意味だと思うんです。それは常識を破ることなんです。主の福音を常識の中で聞こうとしていると、それはこの病人をあるいは罪人を殺してしまうことになります。主が来てくださったという現実、その深い愛に私たちは目を注ぎ、思いを馳せて、この受難週を共に過ごしていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様が私の罪のために十字架におかかりくださったことを覚え感謝いたします。そのあってはならないようなことを、主が忍んでしてくださっている、その深い愛を覚えるものとさせてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りします。 はい、